それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はピリピ人への手紙4章の6節から7節です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。それでは今日は田辺久春さんに証しをしていただきます。
はい、今日は、あくまで証しということで、特にタイトルも考えずに、正直言ってこの聖書箇所も今朝になってこれにしとこうっていうふうに取ってつけたような部分があるんです。まあ皆さんね、約1名でおかしいんだけど、私の証しは何回か聞いたことあると思うんですけど、だからもう何回も聞いたよ、その話っていうのがどんどん出てくるかもしれませんが、まあ何年も経ってるんでね、ちょっとご了承いただけたらと思います。まず私の名前ですけど、この久春っていうのがなかなか読めないんですよね。久っていうのは、和尚さんの章ですけれども、これは、たっとぶ、リスペクトっていう意味があるそうです。で、春という字、これもなかなか読めないんですけど、気仙沼のね、気仙語訳の聖書で有名な山浦さんの名前が、よく見たら春継ぐで、この字で春って読むんだっていう。なんか、超久々にこの字で春という読むのを見たっていう感じだったんですけど、これは、老子って老人に子供と書いて老子、昔の中国の哲学者ですけど、確かマンダリンでラオツィで、カントニーズでラオツーだったかな、そんな感じだったと思います。英語でもよく格言とかで挙げられる人なんで、聞いたことあるかもしれませんけど、道教ですね、タオイズムの人ですよね。老子の教えの中で、この言という字が、摂理というものにつながるという教えがあるんですね。摂理って、ね、英語ではプロビデンスですけど、クリスチャンはよく運命という言葉は使わないけど、摂理っていう言葉を使いますよね。で、うちの親父がね、神様の摂理をたっとぶという意味で、この字で久春というふうにつけてくれたんです。でも、小学校の時からあだ名は証言でした。誰も読めないんで。ちょっと腹立つのがね、俳優でね、この字で証言って読むやつがいるんですよ。本名じゃないんだろうと思うんですけど。ね、私なんかよりもよっぽど若くてよっぽどかっこいいんでね、何が証言だとか思っちゃったんですけど。まあそれがあって YouTube のチャンネル名を証言じゃ良くないなと思って証言にしたんですけれども、まあそういう理由があるんですけどね。まあ、坊さんみたいな名前ですけれども、意味としてはクリスチャンネームです。はい。生まれはね、広島市から一番遠い山奥の町です。自分が日本を出た頃、すでに人口は1万3000人切ってたん で、平成の大合併で隣町に合併された時は、何人だったんだろう。今はもうそこの地域で、合併される前の地域、もう数千人しかいないですね。日本全国どこも過疎化、進んでるんで、どんどん人口は減るばっかりなんですけどね。そういうど田舎です。で、うちの両親ってのは、教会で仲良くなったような部分があるんですけど、母は、15年前に65でこの世を去るまで、あの町以外で住んだことはないんですね。10代の時に洗礼を受けて約50年同じ教会で、礼拝を続けてました。で、親父はというと、もともと広島の人間じゃないんです。我が家にいた祖父母っていうのが、親父にとってね、二人目の父親と三人目の母親だったんです。親父は生まれどこなのかな？多分神戸です。だけど、親父の実の父親、そして先祖っていうのは、島根県の江津という町だそうです。江津には一度も行ったことないんです、自分は。で、なんか、昔先祖は、山陰の漁師の大将かなんか、江津あたりの大将みたいなことやってたらしいんですけど、まあ、自分はね、決してなんか芸能人とかスポーツ選手みたいに有名になりたいとは思わないんですけども、仮に自分が有名人だったら、どうしても出たい番組が2つあるんです。NHK のファミリーヒストリー。 ね、これで、まあ、母方もそうだけど、特に親父の血縁としては全然わからない先祖とか探ってほしいなっていうのがあるのと、もう一つ出たい番組ってね、鶴瓶の家族に乾杯。あの、台本なしで鶴瓶とゲストの芸能人か有名人か、ある街で歩き回っていろんな人と話をするだけの番組なんですけど、それで交通に行ったら面白いだろうなっていうのが、なんか、そう考えることがあります。まあ、それはさておきですね。で、親父っていうのは、まあ、息子の自分が言うのもなんなんですけど、賢かったんだと思います。っていうのが、うちの祖父ですね。親父にしてみれば二人目の父親ですけれども、もう、後継ぎとして育てるわけですよ。昭和なんでね。親父が頭がいいのが分かってたんで、勉強させなかったらしいんです。ね、4年生の大学とか行って都会なんかに出られちゃ困るっていうことで、例えば高校時代にも、校内放送で何年何組の田辺なんて書くお父様のお仕事を手伝いに帰りなさいっていうね。そういうのが平気で言われてたっていう。で、結局まあ短大、その仕事と関係あるようなそういう専門的な短大に行くしかなかったということで、それで、まあ、親父曰く、短大を卒業した次の日ぐらいに、大きな交通事故にあって、顔面を潰したんですね。で、以来、おでこの、下の方の真ん中、ちょうど眉毛の間ぐらいのとこは凹んで、ずっと匂いも嗅げなくなって、で、鼻の穴も、日本人には珍しいんだけど、鼻もぺっちゃんこで、鼻の穴が前に向いてるっていうのは、そういう、よく自分もちっちゃい頃、親父と一緒に歩いてて、他の子たちが指さして笑ったり、怖がったりしたってよく目にしましたし、小学校に入った頃の姉は、それが理由で男の子たちにいじめられたりしたっていうのがあったそうですけどね。で、まあ、事故った時まで、いいなずけみたいな人がいたんです。あの、フィアンセみたいな人がね、この人と結婚するだろうと、本人たちも周りの人も、みんな思ってた女性がいたんですけど、その事故で顔を潰したら、やっぱ自分は上京しますって東京に引っ越すと。うん。まあ、親父の言い分ですけどね。それは他にもっと理由があったのかもしれない。はい。まあ、そんな感じでですね、その後、親父と母は、教会で仲良くなるわけです。親父のその三人目じゃなくて、二人目の母親っていうのがどうやらクリスチャンだったらしくって、でも親父が本当に教会に行き始めたのは多分20代になってからじゃないかな。まあそんな感じで仲良くなって、二人で結婚して、反対されながらもね、結婚して、子供さんに与えられたわけですけど。自分もだから幼い頃からずっと教会行ってて、教会行くのが普通で、まあ嫌だったといえば、その前も話しましたけど、教会の幼稚園から帰るとき、教会の幼稚園って言ってましたけど、幼稚じゃなくて、これ牧師先生夫婦のこだわりで、幼稚じゃない。幼稚ってすごい下げるような言い方だよね。幼稚園だっていう言い方。をしてました。で、まあ、教会の幼稚園から帰る途中ね、別の、もともと坊さんたちが、仏教の坊さんたちが作った幼稚園があるんですけど、そこの子たちにいじめられてました。唾かけられたり、囲まれて蹴飛ばされたりね、キリスト言っとるやつじゃん、みたいなしてね、そういうのが嫌だったけど、でもなんか、教会に関わってることが嫌だって思った記憶はないですね。まあ、ただ、日曜日の朝って結構アニメやってんですよ、テレビで。それが見れなかったってあって。だから、パーマンだとか、なんだ、他に、忍者ハットリくんとか、筋肉マンとか、ほとんど見たことがないんですよ、アニメ。少なくとも広島県では日曜の朝やってたんでね。だから、その面で話が合わない、友達と話が合わないってありましたけど。でもまあ、成り行きでですね、中学校入った夏かな、洗礼を受けるわけです。それが普通だと思ってたんで。で、その頃、うちの教会では、毎年、中1が終わった春休みの子を2人、あるクリスチャン系のプログラムに参加させるっていうのをやってたんですね。静岡県の浜松に当時あった、日本クリスチャンインスティテュートっていう、まあ、略して NCI って呼んでるんですけど、そこが、2週間のプログラムで生徒たちを、ロサンゼルス近辺に連れてくっていうのがあったんです。で、サンバルナルディノっていうとこなんですけど、そこに、の山、アローヘッドっていう有名なとこがあるんですけど、温泉もあるとこで、そこにクリスチャンカンファレンスセンターがあったんですね。それで2週間の前半の1週間を参加者がそこで修行会やって、後半の1週間だけホームステイという、ホームステイにしてはすごい珍しいぐらい短いプログラムだったんです。でね、まあ、当たり前かのように自分も、中1が終わった時に、その、 プログラムに参加させていただいて、毎回2、3人教会から行くってなる。同じ教会から2人以上参加者出したらディスカウントがあるっていう。だからもう2、3人必ず行ってたっていうのがあるんですけど。で、行ってすごいアメリカいいなとか思ったりして、で、帰ってきてしばらくしたら案の定 NCI からもう宣伝が来るわけですよ。留学しませんか？ちょっとこいつら、うまい金儲けするなとか、もうね、中学生の時に思ってましたけど。でも当時はね、やっぱりそんなものは金持ちがやることだっていうのがあったんで、もう夢にもなかったな。ただ、その頃は、もうすでに通信教育でラジオを作ったりして、東京の放送とか夜中に聞いてたりしたんですね。で、音楽番組とか、いろんなの聞いてて、まあ、ビリー・ジョエルのファンで、それからどんどん、ビリーのルーツを探ってて、ビートルズとかストーンズとか、レイ・チャールズっていうミュージシャンに興味を持ち始めてたんですね。でもまあ、振り返ると、母がすごい西洋文化大好きで、洋画も大好きだったし、なんとかロードショーだったじゃないですか、民放で。でもなんか、民放のロードショーは全部、ほぼ吹き替えなんですよね。日本人の俳優、声優が。でも NHK で時々夜遅くやる洋画っていうのも大抵字幕なんです。母はもうすごいこだわりがあって。民放のロードショーも見てたけど、やっぱりもう通なんですよね、洋画の。いや、ほんと、本人の声で分かんなくても聞いてそれを字幕で読む方がいいっていうね、そういうこだわりがあったんですね。で、レコードの棚には、戸棚にはクラシックのレコードびっしり入ってて、端っこの方に何枚かね、サイモンとかファンクルとかカーペンターズがあって。まあ、もともとダスティン・ホフマンの卒業、ダ・グラジュエイトだったっけ、ね。あれでサントラがサイモンとかファンクルだったんで、それで母も、のめり込んで、ポール・サイモンよりもね、アート・ガン・ファンクルの方が歌声が綺麗だっちゅうね、母はずっとガン・ファンクルのファンだったんですけど、まあ、その中でカーペンターズとか、幼い頃から耳に入ってました。だからそういうのもあってね、もう、自分が気づかない時から、なんか西洋文化っていうのは少しだけど、母は全然英語も何も喋らない。さっき言ったように、あの田舎町以外のとこ住んだことない。そういう状況だったのに、なんか写真集とかね、海外の写真集とかもあったし、なんか昔からそういう西洋のあれっていうのは目に入り、耳に入りっていう環境だったんだと思います。同時にね、小学校4年ぐらいの時からプロレスを見始めて、でまあ年に何回か、日本人の選手が海外遠征に行ったとアメリカのシーンとか映るわけですよ。それで猪木とか藤波がですね、マリソンスクワガーデンで試合するのとかテレビに流れるわけですよ。で、すでにまあその頃ビリー・ジョエルのファンになって、またニューヨークですね。すごいニューヨークに憧れてたちもその頃からあったんです。で、ある日親父が二人で車に乗ってると、おめえアメリカ行きたいんじゃろうがって言い始めて、いや、そんな金持ちの話があったから、おめえが心配することはねえ、つって。で、話がトントン進んで、中学卒業と同時に高校からアメリカ留学になるという話が決まったんですけれども、まあちょっと家庭内で大きな事件が起きて、悪いけど1年延ばしてくれました。そういうごたごたがあったんで、本当は高1の時から留学する予定だったんだけど、親父に言われて、まあ高校受験っていうのも経験してみろみたいなこと言われて、それまでそんな準備したことなかったのに、中学の途中になっていきなり高校受験考えろって言われてもね、なんかすごい焦ったんですけども、でもやるからにはちゃんとやろう。まあもちろん地元の歩いて5分で行ける地元の高校は受けるんだけど、どうせ勉強するなら念のため上の方も行けようって、何をね、血迷ったか県内の国立2県受けたんですよ。もちろん落ちましたよ。うん。でも、後にも先にも、その時だけですね、マリさんの故郷であるクレという町に行ったのは、そこに高専があるんですよ。で、あと広島大学付属の、広島市内じゃなくて福山ってところがあるんですけど、そこに行って。で、まあ受験の前の日に旅館に泊まってて、親父がビール飲んでて、お前も飲むかちょっと普段だったらしょっちゅう飲んでたんですよね。だけど、その日に限って、明日受験があるけ、飲まん。で、まあ、高校1年間は、もう予定通りうちの近所の高校行って、それは良かったんです。確かに他の中学から来た新しい友達もできたけど、やっぱり昔からの友達と最後の1年間、みんな進路をね、考えなきゃいけないけど、自分はとりあえずアメリカ行くからって遊びまくってて、その1年間ちょっとすごい楽しかったんですね。で、高2からアメリカ来ました。で、日本ではね、洗礼受けたんで、ずっと教会行ってて、アメリカは最初は英語学校でノースカロライナのシャーロットって町にあるベルモントっていうところがあって、そこに当時あった、カトリックの女子大があったんですけど、 いや、そこでやってた、英語学校ね、外国人向けにやってた英語学校に、その NCI のプログラムで全員が33人か参加して同じ寮に住む。で、そういうことをやってたんですけど、で、まあ、夏が終わったらみんなバラバラになるわけですよ。で、自分はテネシー州のど真ん中の、本当人口数百人みたいな村に行くことになって、同じプログラムから来た、NCI のプログラムから来た日本人の女の子は二人いたんですけど、一人は2年前、その、もう一人は1年前。でも、女の子なんで、寮は自分だけなんですよね、男子寮なんで、日本人が。でもって、英語もほとんど喋れない。ルームメイターはドイツ人なもんだから、寮の部屋開けてると、前通るアメリカ人たちが、We kick ass! とか言いながら通るわけですよ。戦争で勝ったぞ、みたいな感じで。でもなんか、こっちは留学生のみでね、喧嘩売られて殴り返したりしたら強制送還とかされる可能性があるんで、すんごい耐えなきゃいけないっていうね。で、本気でいじめられたっていうのはほとんどないんだけど、やっぱりちょっかい出してくる連中が何人かいて、で、英語喋れない。で、周りの会話がわからない。もうシャワーの中でもう何度泣いたかっていう話です。で、まあそんな中で高校生活始めて、で、後半になると寮が変わって、アパートみたいな寮に移ったんですね。二部屋ごとの間にトイレがあるんで、で、外から部屋に入る。アパート、モーテルみたいな感じで。で、週末には飲み会だけですよ。で、そこでみんなで飲みまくったら、今度恥ずかしさがないから、知ってる英語はどんどん出るんですよね。で、今でも、英語どこで学んだのって聞かれたら、高校の時の寮の週末のパーティーで飲みまくってから覚えたと。本当、それは本当の部分があるんですよね。で、まあ、高2高3となんとか生き延びて、今度は大学テキサスに行くんですけど、高校の時は寮に住んでて、日曜日の朝は絶対どっかの教会に行くか、キャンパス内で行われているなんとか先生のバイブルスタディに出なきゃいけないって決まりがあったんですよ。だから日曜日の朝、本当寮の一部屋一部屋もう見回りに来るんですね。ちゃんとどっかに行ってないか、隠れてないか、ちょっと。だから強制的に礼拝にも行かさせられてました。説教なんかほとんどわかんない。当たり前なんですけどね。で、大学に入ったらその弾みで、教会全然行かなくなりました。そういう強制されるわけないんで、州立の大学だったんで。案の定ね、未成年ですけど、当時から、アジア人は若く見られるのに、なぜかそこまで老けてたわけですよ。ID 聞かれなかった。ほとんど ID 聞かれなかった。それ高校の時からもそうなんですけど、高校の時も週末になるとあいつ連れて行こうぜ、みたいな感じ。あいつが来たら、俺たちはフェイク ID 使わなくて済むから。まあそういうこともしばしばあったんですけど、だからもう、その高校の時のギクシャクしたのが全部はち切れて、大学になったらもうアル中になりましたよね。土日は朝から飲んでました。もちろん教会なんか行きません。教会に行ってたのは、まあ友達のところに旅行でどっか行った時についていくとか、あと日本にね、帰国した時に母教会に行ってるぐらいで、テキサスにいる間ほとんど教会日曜日行きませんでした。唯一覚えてるのがクリスマス礼拝ぐらい行こうかなと思って、行ったらみんなで、礼拝の後みんなでキャロルに行きましょうとか、こりゃ嫌だとか思って、それで途中で帰った記憶あるんですけど、それきりですね。なので、本当にアル中でした。ジャック・ダニエルの一番でかいボトルね、2リッターぐらいあんのかなわかんないけど、1ガロンぐらいあったかもしれない。常に台所にはありました。で、冷蔵庫の中はその野菜とか健康的なものはありません。つまみ用の材料だけです。肉とか。その頃からずり炒めをやってましたね。それは、アパートに入った2年目からだったんです。1年目は寮に住んでて、で、まあ、寮はつまんないなと思って。だから、大学の何年間はほとんど行かずにいました。で、大学の飲んだくれて、でも最後のはちょっと真面目に勉強 しなきゃいけないなと思って。で、卒業した後に、卒業する頃にね、本当にこれで社会に出ていいんだろうかとかいう変な考えが出てきて。で、アメリカの勝手をわからない親父に相談しちゃったりしてね、どうしようかなと。いやー、正直お前見とると、お前を社会に出すわけにいかないと思ってるっちゃって。大学に行こうと思ったんだけど、アホなことを考え始めて。でも、そんな飲んだくれてばっかりで、ギリギリの成績で卒業するわけであって、大学になんか取ってくれるわけないんですよね。ただ、2校だけ受かったんです。一つがユニバーシティをロードアイランド。ロードアイランドのプロビデンスじゃないんですよ。もっと外れの方で。そこのコンピューターサイエンスのプログラムに受かったんです。で、その頃ですね、長距離恋愛みたいな彼女ができてたんですね。インターネットで知り合った。はい。で、もう一つ、 オーバニーありますよね。アップステートの州都、キャピタルですけど。そこの州立、数人のオーバニーにも受かったんです。で、親父に相談したら、弟がそこにいたんですよ。オーバニーにね。で、一緒に住んで、一緒に住むべきじゃない。喧嘩するから。一緒に住んでほしくはないけど、近くには行ってほしいということで、ロードアイランドじゃなくて、オーバニーの方行ったんですね。でも、もともとなんかそういう中途半端な理由で大学院に行ってるんで、勉強なんかダメなわけです。で、2年目から、日本語を教えることによって、奨学金というか、まあ、学費をかなり免除してもらったんですけど、それもね、1年ぐらい終える頃に、なんでコンピュータサイエンスの生徒なのに、日本語で学費の免除になるのかって誰かからクレームついたんですね。だから学費払えなくなった。と同時に、学部からもお前の成績悪いからいい加減ちゃんとしないとドロップアウトさせるぞみたいな、そういうことを言われてたんですね。で、大学院に入ったのは95年。で、そこから1年ぐらいして96年にこの教会始まったんです。4月に。その時はまだ知らなかったんですけど、たまたま自分のマンハッタン仲良かった友達が、メイウドの教会で、まだ西堀先生の前の牧師先生だったんだけど、そこで洗礼を受けるという話を聞いて、全然もうクリスチャンのことバカにしてたけど、教会には行ってたっていう変なやつだったんですけど、こいつ洗礼受けんねんってすげえびっくりして、それでアオバリーに行った時に初めてアメリカに来て日本語教会店に行ったんですね。で、そこの夜泊まってたら、そのマンハッタンの友達とかで泊まってたら、ニュージャージーの教会の人からあそこに電話がかかってきて、ウェストチェスターにアライアンスの教会ができててって話で、アライアンスって自分の母教会がアライアンスだったんですよ。で、その礼拝に、ニュージャージーの礼拝出た時もいろんな人が寄ってたかってきて、どこどこの教会行ってたの日本では、そういう話になって、クリス先生のお姉さんの夫がいたんですね、そこに。で、広島だ、ちょっと、アライアンスもしかして、みたいな感じで。それで、ウェストチェスターにね、アライアンスの教会できたんだよって。あの小さい教団なのに日本語教会なんかできたんだって。そういうのがあったんですね。その晩、マンハッタンの友達のこと待ってたら、またそんな感じで、月曜日、明日、そのリッチウェイですよね。これホワイトプレンズのリッジウェイという教会で、今、アメリカに来られている本田浩二先生という方のイベント、集会がある。で、まあ、その時は、オーバニーから車でマンハッタン来てたんで、もう、ついでだから行くかと思って、その友達と一緒にリッジウェイまで行ったのが、この教会で初めて関わった時。で、西郷先生がいらっしゃった。その時、クリス先生いなかったのかな。で、その時に初めて西郷先生と出会って、で、パンフレットにはなんか、日本で、十何年宣教されたピーズ先生ご夫妻も協力してくださってますと、ピーズ先生、うちの田舎に何回か来たわとか思ってね。それでまあ、じゃあ今度ピーズ先生もいる時に礼拝に来ようとか思って、まあ、ちょくちょく顔出すようになったわけです。で、96年4月ですね。教会始まったのが。で、初めて来たのが90、その次の月、5月の後半、21、22、そんな感じだったんですね。21か22ぐらいの月曜日だったんですけどね。で、97年に、まあ、それまでですね、コネチカットに住んでるガールフレンドですね、しつこく誘ってたわけですよ、教会に。うん、すごい渋って嫌がって来なかったんですけど、でも時々は、まあ、付き合って来てくれて。で、97年の夏だったと思うんですけれど、もうその頃、高峰で始めてたんですけどね、礼拝をやってたんですけど、アーサー・ホーランド先生が高峰に来たわけです、うちの教会の礼拝に。それで招きの祈りってあるじゃないですか。みんな目つぶって、なんか、今日イエス様を受け入れた人は手を挙げてみてくださいとかやるじゃないですか、時々。それで、隣に座ってた彼女が手を挙げてるかどうかすごい気になって、カサッと音がしたような気がしたんだけど、見ようかなと思って、でも、いや、ここは、本当に受け入れるんだったら今日挙げなくてもいいと思ったね。だから、いつかは受け入れるという信仰が与えられて、今日手を挙げなくてもいつか挙げるんだって。で、なんか、その時に、礼拝、まあ、その、祈りが終わって、まあ、たらすごい涙流してるわけですよ。それで、とか思って、こんだけわしが誘って、この教会無理やり連れてきても全然興味持たなかったのに、アーサー・ホーランド先生の話で涙流してるこいつとか思って、で、礼拝終わったら、本人から先生に挨拶しに行こうよ。はぁとかまでこっちはない。それで、すっと行かれる先生の方に。したらもう、なんか、アーサー先生もなんか、今日信じたかいみたいな感じで、涙流しながら、とか言ってて、でクリス先生が来て、よかったじゃん。つか、何今までのわしのあれ何やったんやったら、 いいから一緒にお祈り しなよ、みたいな感じで。まあ、さあさあ先生と思いました。その時になんか、もしかしてこいつと結婚するのかなって、すっと、ちょっとなんか、クリアじゃないんだけど、そういうなんか、ちょっとだけあったんですよね。で、でも、97年のその頃か、だから、大学院を辞めなきゃいけないとなると、日本変えなきゃいけないわけですよ。なぜかというと、まあその前にね、仕事を探すわけです。仕事を探さなきゃ日本変えるはめになっちゃうじゃないですか。でも大学院卒業してない。でも大学院は2年行った。だから、アンダーグラジュエートのプラクティカルトレーニング使えないんですよ。1年以内で申請してないから。だからプラクティカルトレーニングが使えない。だからもう、H1 ビザ出してくれるとこでないとダメなんですね。で、もう半泣き状態で、当時日系の企業外教ってあったじゃないですか、本でいろんな、今でもあんだから多分、ニュージャージー、ニューヨーク近辺のコンピューターやってる会社片っ端から電話して、ほとんどダメなわけですね。学部は卒業してるけど、大学院中退というのが気に入らないらしくって、ちゃんと勉強してるんですよ、でもある程度。でも中退という言葉が日本人的にすごい嫌だったらしい。うん、アメリカ人はビザ出してるくれるとこないと思ったんでね。で、片っ端から電話して、で、ニュージャージーのなんかレジデンシャルエリアにある一軒なんか社員二人って会社があったんですけど、もうこんなとこもっと取るわけねえよな、一番なんかとか思って電話したら、なんか企業っていうよりも、八百屋のおばちゃんかよみたいな女性がいたので、なんとかございますとかして、毎度ありみたいな雰囲気でね、電話に出て、これ絶対企業じゃねえよな、二人ってこのおばちゃんと社長ぐらいじゃねえかとか思って、あ、でも、今、社長が留守なんで、とか、だろうな、社長自ら仕事で回ってんだろうな、とか思って。あ、全滅か、とか思ってね。その間、マンハッタンに、企業に面接に行ったりして、行ったり来たりしてたわけです。で、もう、ダメだろうな、と思って。ある日、ほんとまた泣いちゃうんですけど、シャワーの中で泣いちゃうんですけど、もう、祈ってましたね、泣きながら。で、せっかく、2、3ヶ月以上初めて続いた彼女がいるのに、これも全部ギブアップして日本に帰るのかなと思ったらすんごい泣き始めちゃって。でも、その時に祈ったのは、すべてをお委ねしますということ。だから、本当に日本に帰る羽目になっても、今以上の環境が与えられるというのを、信仰を持つというような、そういう気持ちが初めて与えられたんですね。だからその時の経験があるから今でも自分はみんなに委ねるってこと大事だよねって言っちゃうんですけど、その時本当すべてを委ねようと思ったんです。で、だから余計泣いちゃうんですけどね、そのシャワーの中で。で、シャワー出てから、でもダメ元で二人しかいないところ、社長留守だって言ってたから、もう一回電話してみようかな、って。電話したら社長さんいて、すぐ面接来てくれ、って。2時間ぐらいかかるわけですよ、オーバーに行くから、2時間半ぐらい。行ったら、もういろいろ喋ってて、こういう状況なんで、もうこれなかったら帰りますんで、って言ったら、いや、H1 出すよ。田辺さん、即戦力なりそうな気がする、って言って、ちょうどうちも正社員探してたとこだし、その電話に出た女性とのバイトの方だったらしいんですよね。でも正社員は今、募集してるとこだったから、すぐにでも来てくれ、って言って、8月か9月から行くようになったのかな。でも、それがなかったら今私はここにいないわけです。だけど、やっぱり、人生の中で、その時の祈りが本当人生の中ですごい決断をさせてくれたっていうのがあるんですね。で、まあ、99年に、なんとか結婚するわけですけれども。で、そのしばらくしたらですね、今度は、親父が、汚職での、ある金融機関に、まともな金融機関ですよ。信用されている金融機関ね、の中での汚職による詐欺にあったんですね。で、いろんなところからお金が借りれなくなったんです。もうブラックリストに勝手に乗っけられちゃって、金は借りれなくなって。それですごい体調が悪くなってて、そんな中で、もうこっちも悩みますよね。うん、お金を貯めてた、アパート出て、家かなんか買うために貯めてくれてたお金を親父にあげることになったりして、ね、それすごいしんどい時期が始まって、で、そんな中でね、母が心臓を弱くして倒れたんですね。手術して。で、その時になんかね、すごい自己中なんですけど、自分の中に大きな平安があったんです。母が倒れた時に。親父が心臓を弱くしてる時に、で、まあ、そのうち、脳梗塞にもなって、言語障害も出てきて、で、母が倒れた。なぜか自分の中に平安があったんですね。なんでかというと、 その大学院やった時のあれでいい気になってたんでしょうね。神様が何とかしてくださるっていう思い込みがあったんです。絶対奇跡を見せてくださるという思い込みが自分の中にあったんですね。でもご存知の通り、母は65歳という今で言うと若い年齢で、この世を去ったわけです。で、その時になんかやっぱりどうしてと思いが強かったんですよね。それも急だったし、昼ごろ倒れたのかな、夕方亡くなったか、そういう感じで。で、電話でやり取りしてね、日本とすごいドタバタして、どうしてどうしてっていうのは自分の中にあって、こんなはずじゃなかったって勝手な思い込みがあったんでね、こんなはずじゃなかったって。で、ドタバタしながら家に、日本に帰る準備をしました。で、その時にね、なんか、もう一つ平安じゃないんだけど、すごい変な気持ちが与えられたんですね。で、夜とも朝方ですよ、もう寝るのも。2時か3時。でもちょっと寝とかないと、飛行機の時間はちょっと寝とかないと思って、寝る直前にですね、思わず嫁さんに言ったんですよ。なんか我が家に子供が与えられそうな気がするって、その時に妙な感覚が与えられて、それまでね、何やっても全然うまくいってなかったんだけど、今度こそ本当に与えられそうな気がすると思って日本に帰ってきました。で、日本に帰って母がいないわけで、親父がもう脳梗塞でごたごたやってると。で、そういう中で、まあ、姉とか姉の家族とも、家族ともじっくり話す機会が多かったんですね。で、その時聞いたのが、親父の脳をね、お医者さんが見ていく中で、すんごい長い時間かけてできたたくさんの脳内出血、小さい、すんごい長い年月かかって、溜まってた脳内出血がたくさんあるって言って、で、その時に、なんで奇跡ですって、こんなんで、よく40何年、50年近く、40何年もね、お子さん3人育てたねって、お医者さんが姉家族に言ったらしいんですね。で、その話を聞いた時に、そうね、だから、母が心臓で倒れたりした時に、奇跡を起こしてくださいっていうのを祈ったんだけど、奇跡っていうと、うちらはもう必ず未来のこと考えちゃうんだけど、でもなんか、その時ね、やっぱり田辺家のこの40何年かが奇跡だったんだっていうのを感じたんですね。だから、神様の考えることっていうのは、やっぱり中途半端な人間以上の、超えたところにあるってやつですね、今日の。すべての考えに勝る神の平安っていうのは、ちょっとね、ニュアンス、今日は自分が喋ってることと感じは違うんだけど、やっぱりこの間、彩が選んだとかね、似たようなのがあったよね。神様が考えてることは、うちらが考えれること、じゃあ想像できない何かがあるっていうの。その時すごい、改めて実感して、祈りだとか、奇跡だとかいうのを自分が求めてたものはすごい安っぽいもんだったな、と思ったんです。だから自分の存在自体が奇跡だし、イコール、姉の子供たち、うちの子、みんなが奇跡だと。うん。で、みんなそれなりのね、みんな一人それぞれ、人それぞれ何らかの奇跡があると思うんですよ。前ね、ちょっと話しましたけど、精子の中から何百万ある精子の中から一つ卵子にくっつくのが一人の人間なんだちと、我々が我々として生まれてくる可能性ほぼゼロに近いんです。だから、一人一人が奇跡的な存在っていうのね、覚えてれば、それこそ宮内先生がいつも言う宝物っていうのも、さらに実感できるんじゃないかなと。思うんです。すごい長くなっちゃったけどね。台本がないと、すごい長くなっちゃうんですけど。まあ、そんな感じです。たまにはね、こういう証もするべきかなと、この間の、あやさんの話と、その次の週だったかな、確か、マリさんの話とか聞いてて、次回もメッセージって形で準備しかけてたんだけど、その2回話を聞いてて、あ、今度は自分の証にしようと思った次第です。まあ、以上ですけど、じゃあ一言お祈りします。神様、台本がないとね、だらだらと長く喋っちゃうわけですけれども、聞いてくださった皆さんに感謝します。それ以上に、私のようなものですけれども、少しでも用いてくださっているということを感謝します。どうか、みんな、この教会一つ二つ以上にいろんな証を持っているので、教会の外にも証をしていっていけるように少しでもあなたのことをみんなに伝えていくことができるようなそういうものが揃ったそういうものが集まった群れと してくださるようにお願いします。今後も一人一人、そしてこの教会を導いてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の皆によってお願いします。アメン。